節から朗読いたします。新約聖書の441ページ、ヨハネの手紙の第1、2章1節から6節まで、新約聖書の441ページです。お読みいたします。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりではなく全世界の罪を償う生き贄です。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。私の子たちよ、冒頭でヨハネは読者に呼びかけております。この子たちよということは三章の一節にもあるのですけれども、使われておりますギリシャ語ですねの単語が異なっております。もちろんどちらも親から見ての子供を意味するのですけれども、二章の一節に使われています子供という言葉の方は、深い愛情を心に覚えさせられるような言葉、用語なのです。子供を抱きしめて、そして我が子よ、このように言う、その親の気持ちが表れている場合に使われる言葉なのです。ヨハネは三章の一節と違って、こちらの子たちよという言葉を使ったのは、やはり特別な考え、気持ちが含まれていると思われてなります。どういう感情、感覚かと申しますと、それは一節の後の言葉です。あなた方が罪を犯さないようになるために、子たちよ、私はこの手紙を書いています。私たちが今この箇所を学ぼうとしておりますけれども、著者でありますヨハネの気持ちは、親が子供に対する思いを持って語っている言葉であると申しましたが、それほどまでに読者に対して罪を犯してほしくない、あなた方は罪を犯さないようになってもらいたい、こういう気持ちがそこに含まれているからであります。罪の問題、これは私たちは往々にして軽く見てしまう傾向のある問題だと思います。もちろんキリスト教で語る罪が語られるときに、ある人々は、日本人だと思いますと言ってもいいと思いますが、どうして自分が罪人なのか、けしからそんなひどいことを言うやつはという思いが出てくるかもわかりませんけれども、あなた方は罪人だと言われるとカチンとくる人が多いのではないかと思いますが、罪ということを知れば知るほど、私たちは 罪を犯すということの重大さに気づかせられます。私自身のことを申し上げますと、この50年以上、60年でしょうか、近くキリスト教信仰を持ち続けております中で、解決できない問題は罪の問題です。どういうことかと申しますと、なぜ罪という問題がどんなに深刻な問題か、もと申しますならば、神様から忌み嫌われるようなそういう問題であるにもかかわらず罪を犯し続けているのか。罪とは神の掟に違反することでありますけれども、なぜこんなにも神の掟を守ることができないのか、本当に悔しく残念無念に思いますが、そういう思う花からまた罪を犯している、もう二度とこんな気持ちにはなりたくないと人の悪口を言う、あるいは人を傷つけてしまう、そういうことをが本当に後悔するんですけれども、けれどもまたその下の先が乾かない先に、まさしくその通りなんですけれども、悪口を言い、心の中で言うだけじゃなくて本当に言葉で言ってしまう、見知らぬ人なら何で、なら何と申すような、申す立ち消えになるか分かりませんけれども、自分の最も親しい愛する親や子供や、あるいは兄弟姉妹に向かってその悪口を言う、そしていがみ合い、あるいは気持ちがずれてしまう、そういう経験をしております。それを言葉の上で問題ですけれども、もっともっとひどい深刻な罪というものを繰り返しております。たかがこれぐらいかということですね。それでお金をごまかしてみたり、そういうことをしているしながら、それはそのために、ああ悪いことをしたなと思うんですけども、まだ罪を犯して、別の罪を犯し続けている。なんでこう罪に取り囲まれ、取り憑かれているんだろうかと、これは私の経験なんですけど、皆さんはいかがでしょうか。罪の問題は解決していないのではないか、そういう私たちに子たち、私がこの手紙を書くのは、あなた方がもうこれ以上罪を犯さないようになるためです。つまり私たちが罪を犯さないようになる秘訣をヨハネは私たちに語ろうとしている。どうしたらもう罪を犯さないで済むのか、このことを私たちに語ろうとしている、それを今日皆さんとご一緒に学びたいのです。どうしたら罪を犯さないようになるのか、何かいい方法があるのか、そういう点についてヨハネはどう語っているか、端的に申します。ヨハネ言います。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられるから。これがまず第一の答えです。罪を私たちは犯し続けるようなものであります。私自身、罪の問題が大変重要な問題であると知りつつも、神様から罪を犯すことが嫌われるということを 知りながら罪を犯すのですけれども、そういう私に向かってこの聖書の箇所は弁護者がいる。弁護者というのはこれはもともとは助ける人という意味から出てきている言葉です。だけどもこの翻訳にありますように弁護者、そしてその弁護をすることを職業としている人々のことを弁護士と言いますね。弁護士というのは法律に基づいて私が裁判になった時に私たちの味方をしてくれ、そして私たちに有利に問題を解決するように助けてくれる職業人、これは弁護士ですね。本来弁護士の仕事というのはそういうものです。キリストがそういう法的な弁護士の役割と同じように私たちの傍らに立って神様の裁き、神のなさる審判の場合の席に立たれた場合の弁護者、弁護士の役割を果たしてくれるんだとここでヨハネが語っていますね。日本でもそうだと思うんですけども、アメリカなんか特にそうですけども、有能な弁護士を見つけてその弁護士を雇うということは、それは最も重要な問題、西部劇でもよく出てきますね。非常に有能な弁護士とそうでない弁護士が出てまいりまして、有能な弁護士ならばスパッと被告になった、被告になっていてもそれは処刑される、首をくくってですね処刑されてしまうような、そういう人が弁護士の力で解放される、そういう、西部劇をご覧になったことが皆さんあるかもしれませんけれども、そのように、それは現代でもそうなんですけれども、アメリカ人は有能な弁護士を見つけることこそ裁判問題になった場合の一番の重要問題である。どんな罪を犯したかはもうほとんど問題にならない。ある場合にはどんな弁護士を見つけることができるかということの方が重要な問題だと、変な話なんですけども、しかし実際私はそうだと思います。法律のその分野に関して専門的な弁護士とそうでない弁護士がいて、裁判になった場合どちらを選んだらいいかといえば、これは明らかですね。その問題について民事だったら民事の、あるいは刑事だ刑事の、その面ではもう専門家と言われている人に弁護してもらうと、その裁判はきっと有利になるという安心感を与えられるものだと思います。ヨハネの手紙は終わりの時、私たちはいかに身を処するべきかという大きな背景の中で書かれた手紙です。世は終わる、この世界は終末に近づいている。その時に一体私たちはどうあるべきかということを語るのがこのヨハネの手紙の背景なのです。終わりの時、つまり終末論という教義なんですけども、キリスト教信仰の中でこの終末論、この世界はには終わりがあるというのは、それは重要な教義ですね。だらだらと永遠にこの世界は 続くのではありません。現状がこのまま続くのではありません。終わりが必ずあります。ちなみに終末論というのは個別的終末論と普遍的終末論というのがありまして、個別的終末論というのが私の終わりの問題です。つまり死の問題ですね。で、普遍的終末論というのはこの世界の終わりです。でそしてその終末というのはどちらも終末論で扱う。ですからこの2つの問題は裏表の関係にあるんですね。だから終わりの時について学ぶということは、私自身の終わりについて学ぶということなんです。この世界の終わりというものをですね、考えるだけではなくて、私が死ぬべき存在であるということをついて考えるのが実は終末論です。今個別的終末論については全然語りませんけれども、普遍的終末論で最も重要なこととは何か、何が終わりの時の距離について一番の重要問題かと申しますと、これは皆さんにも語ったことがあるかも分かりませんが、キリストの再臨、これが最も重要問題なんです。普通ですね、よくこれは他の教派あるいはキリスト教の分派と言われておりますところで強調される終末論の姿というのは、この世界の破滅、恐るべきですね、大破壊というものが生じる。それが終末論の最大の問題なんです。この世界は燃えるような真っ赤な高熱に熱せられて燃え尽きてしまう。そしてこの世界にあるものは全部滅んでしまう、破壊されてしまう、そういうことを強調する。そしてそれでもう脅かすという人が脅しをかけるようなことを言って、だからこれこれしかじかの信心を持ちなさいと、でこういうことを強調する終末論を掲げて布教しております、まあ、宗教というのがいっぱいあるんですけども、私たちのこの教派は、改革教会はそういう終末論ではないんです。終末論で一番重要な問題はキリストの再臨なんです。キリストが復活なさった後40日を天に昇っていかれました。そして今そのキリストが戻っておいでになる。それが初代教会以来ずっと教会が持ち続けてきた終末信仰の中心問題です。キリストは再びおいでになる。ヨハネが手紙を書いた時代のキリスト者たちはそれはもう間もなくであると期待いたしました。しかし実はそれから2000年経ちました。もう終末はないのかというと、そうではないんです。キリストの約束、私は再びあなた方のところに戻ってくるという再臨の約束は終わってはおりません。消滅してはおりません。だから今日明日かもしれないです。キリスト信徒は終末、すなわちキリストのおいでになるのを待ち続けているんです。先ほど個別終末論と普遍的終末論とは深く関係があるということは申し上げましたが、まさにこのことが言えるわけですね。私たちの終わりも今日明日か、それは誰もわからないです。けど必ずあるんです。その時に私たちは再びキリストとお会いすることができる。天においてキリストと再会することができる。それが私たちの個別的終末論の一番の中心問題ですね。これについてはもう本当に語れば時間がかかりますね。もうそれだけで 通りますけれども、終末論の中心問題はキリストの再臨だと、このことだけは申し上げておかなければなりません。その時のキリストは終末のキリストの時においでになるキリスト、再臨されるキリストについて、私たちはいろんなことをここから引き続いて学ばせられるんですね。一番最初に挙げていいのは、神の国が完成するということです。神の国、神が直接支配なさる国、その時にはサタン、敵は全部ことごとくサタンとその仲間たちは滅ぼされてしまう、これ起きるんですね。これは終末論の終末に起きることです。この世界が終わって破壊されてはちゃめちゃな世界になるという、そういうことよりももっと大切なことは、キリストの敵ども、恐るべき敵でありますサタンとその仲間が滅ぼされる、この破滅の方が重要問題です。さらに挙げておきたいと申しますことは、最後の審判があるということです。これまで恐ろしいことを言っているかと思うんですけども、生きておりましたもの、その時キリストを担う時に生きておりますもの、すでに死んだものも蘇らされて、そしてイエス・キリストの前に立つ。キリストは天、雲に乗っておいでになります。黙示録に書かれてあります。キリストは雲に乗って私たちのところにおいでになる。誰もがそのキリストを見ることができるわけですから、ただ見るんじゃなくって、その時全てのものが蘇らされ生き残っていますものとともに、キリストの前で裁きを受けなければならない。これが最後の審判と言われているものです。裁き、あるものは救いを、究極の救いを、あるものは永遠の滅びを、これが終末、最後の審判と言われておりますものですね。それだけ聞きますと大変な恐怖を覚える方がたくさんおられるかもわかりません。キリストの前で大体どうしようかと、キリストにあらゆることを裁かれたら、何一つですね言い逃れすることができないんじゃないかと、まあ、これは私が誰も思うことですけども、その時にこの御言葉を私たちは思い起こさなければならないんですね。キリストは私たちの弁護者でおられる、目父のもとにおられる、目父のもとにいて私たちのために弁護をしてください。弁護士というのはですね、大体は私の傍らに立って、横に立って、そしてこの人はこれこれしかじかの罪を犯したかもしれないけれども、これこれしかじかの理由でこの人にはもう罪を、罰を下す必要はありませんと、これこれの法律に基づいてこの人は無罪ですと、このように言ってくれるのが弁護士です。そのようにイエス・キリストは私たちの傍らに立って、最後の審判の時にこの人はこれこれしかじかの罪を犯したかもしれないけれども、イエス・キリストを信じているわけです。私の十字架の贖いによって罪許されているから、どうぞこの人を永遠の滅びなどに決して入れないでください、このように弁護してくださるわけです。この方は私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償うため、贖うため、ご自身を犠牲にしてその負債を全部支払う方、このキリストが私たちのために最後の審判の時に弁護 してくださいます。これほど有効な行動効力のある弁護はありません。ですから私たちは終わりの時に生き残っていても、死んでまた再び蘇らされて神の前に立たせられても、もう私はあかんと思う必要は全然ない。私たちは神様から、あなたは罪なきものであると、あの完成された神の御国に入る資格がある、いやいや永遠の命を与えよう、このように審判者なる神様は私たちに宣告をしてくださるのです。最後の審判の時にですね。だから最後の審判というのは恐るべき審判じゃなくて、私にとっては喜びの、最上の喜びの時になります。ですからその最後の審判と裏返しであります私たちの個別的な審判、神の前に立せられても私たちは安心して堂々と永遠の御国に入れられることを確信することができるんです。確かに私たちは死という苦しみ、あるいは病というからやってくるあの苦しみ、あるいは寿命のために死ななければならないこの体を持つ弱いものではありますけれども、弁護士なるイエス・キリストがおられますから、安心してあの永遠の御国を目指すことができるのです。これがここで言われているヨハネが言っていることなんです。私がこの手紙を書くのは、それはあなた方が罪を犯さないようになるためです。なぜならば弁護者イエス・キリストがおられるから。もう罪を犯さないようになるためには弁護者である方がおられるから、だからいいじゃないか。ところがですね、問題はもうこれで終わらないわけです。もう説教これで終わったらいいんですけども、ところが残念ながらヨハネの時代にこの手紙が書かれた背景にはですね、キリスト信者である者たちがこんなことを言っていたと想像されます。確かにイエス・キリストは私たちの贖い主、罪を償ってくださる方だと。確かに終わりは近いけれども、まだその終わりはまではまだある。その間、たとえ罪を犯してももう罪許されているんだからいいじゃないかと、はちゃめちゃに遊んでも大丈夫だと、何をしても大丈夫だと、どんなことをしたって、どんなことをやったって、どんなことを喋ってどんなことをしてももう罪が許されてるんだから、キリストは私たちの罪を許してくださっているんだから、もういいじゃないかと、安心しろと、もっと喜んでですね、罪を犯そうと何しようと構わないじゃないかと、心配するな、このように言う実は偽教師たちがいた。これがこの手紙のもう一つの背景にあるわけですね。私たちはキリストという弁護士がある。だからもう安心して生きていこう。だからもう罪を犯さないように。このように言われるわけです。もう罪がないんだから。もう罪のことについてあれやこれや心配しなくてもいいんだ。このように思っているんですけども、そういう人に向かってですね、もうじゃあ何のどんな罪を犯してもいいんですよと、こんなことを言う人がいたということなんです。聖書の中ではリベルタ、自由主義者と呼ばれている人々のことです。そしてこのリベルタンというのはキリスト教の歴史の中では何度も何度も出てくるんですね。クリスチャンは罪許されているものである。洗礼を受けたならば あらゆる罪はもうことごとく許されている。だから積極的に罪を犯そうじゃないかと。罪を犯したって大したことないんだと。キリストがもう罪を許してくださってるんだから、だからもう安心して罪を犯そうじゃないか。罪の問題があってあんまり考えないでおこうと。そんな罪の問題であれやこれやもうとやかく言うのをやめようと。教会ではもっと楽しいことを言おうじゃないか。みんなでこの世のですね、楽しいことをプチャプチャ喋るとか教会だと。一緒にご飯を食べて、一緒にですねごちそうを食べて、そして楽しくやろうじゃないかと。みんながワイワイ手を組んで肩を組んでやっていこうじゃないかと。教会ってそういうとこだと。そして罪の問題ができると思うですね、まあ、そんな堅苦しいことは言うなと。私の言ってることは極端な言い方です。でもすでに近いようなですねことが教会の中で起きている。教会というのは楽しく楽器を鳴らして歌を歌い、そしてみんなで手をたたいて、それでもう結構だと。罪の問題はというと、まあ、そのまま棚上げしようじゃない。なんで？って言えば、キリストがもう罪を許してくださっているんだし、あなた方はもう洗礼を受けているんだし、安心してなさいと。もうあなた方は罪のゆえに罪を深刻に考える必要なんかないんですか。こういう立場に根本にあるのはリベルタ、自由心という立場です。この考え方はいつの時代にもキリスト信者に起きてくるんです。個人の問題で言えば罪を犯します。でもその罪というのはできるだけ軽く見ようとするんですね。クリスチャンはです、どうせこんなそんな罪、口の言葉の罪を犯す、あ、この言葉の問題なんて知ってる人、分かってる人は少ないじゃないかと。キリストは心の中で兄弟をバカ者と言ったら、それは人を殺すことだと言われた。確かにそうだ。でももうそういう罪は許されてるんだから、だから兄弟に向かって誰、心の中でですね、もう悪口を言おうと何と言うと、これはもう大した問題じゃない、問題じゃないと、こういうふうに自分を説得するわけです。これ一例です。いろんなことで私たちは自分の罪を軽くする、こんないろんな理由があるから、だから仕方がないんです。いろんなことがありますね。私たちは神様からいろんなことを言われるんですけど、それをできるだけ過小評価する。しかしヨハネはここで言っているわけですね。神を知っていると言いながら、つまりクリスチャンであると、だから神様のことはよく知っている、イエス・キリストのこともよく知っていると言いながら、神の掟を守らないものは偽り者であって、その人のうちには真理はありません。真理はない。そんなことを言う人、つまりリベルタン、自由主義的な考え方、ひいては罪の問題をとにかく軽くし、そして何とかです理由をつけて罪の問題を解消しようとする、そういう傾向というものは、それは真理がないなと。外側は非常にキリスト教的な雰囲気があって立派なですね、キリスト教的雰囲気というんでしょうか、あの立派な街道を持ち、そしてその中の人々みんな神出らをして、そして楽しくやっているけれども、内側は真理というものがない空っぽの建物に過ぎない、見かけ上のそういう器に過ぎないなと。ここにこれはヨハネの真、ヨハネはですね、痛烈な皮肉だと私は思います。だからじゃあどうしたらいいのか。ヨハネはだからあなた方は神のうちにいる、神様のうちにあるということを示しなさい。どうすればいいのですか。ご説に、神の言葉を守るなら 誠にその人のうちには神の愛が実現しています。先ほどから申しました、私たちはどんな罪を犯しても私の傍らに弁護者イエス・キリストがおられます。罪は許されています。だからそこで終わりにしてはいけないんですね。だからこそ罪許されているものであるからこそ私たちは神の掟であります神の言葉を守る、そのことに心がけなければならない。何かですね、ここで、まあ、台を外されたような感じを皆さんするかもしれませんけども、実はそうじゃないんです。私たちの罪はもう明らかにことごとく許されるんです。あるいはこれから犯す罪で犯すであろう罪もキリストは許してくださっています。弁護者であるイエス・キリストはあらゆる罪をご自身の十字架の贖いによって許してくださって、帳消しにしてくださっております。だからもう罪を犯してもいいというんじゃなくて逆なんですね。だから神の言葉を真剣に真実に聞いて、そしてそれを受け入れ守っていきなさい。100点満点取ろうと思ってもちろん無理なんですね。私たちはせいぜい有料可能かしか取れないかも分かります。でもそれでもですね、いいんです。そのことも関係ないです。何点取ろうが関係ないです。キリストはもうすでに私たちの罪を許してくださっているけれども、そういう中で私たちは、まあ、今試験の今例を出しましたけれども、少しでも点数を上げていかなければならない。それは私たちの終わりに至るまでの人生、その終わりというのはこの世の終わりかも分かります。私たちの人生の終わりかも分かります。それまでの間、それは10年であるか100年であるか、それは分かりませんけれども、その間私たちがなすべきことは、それは神の言葉である掟、そこで神様は私たちに何を求め、何を考え、何をしようとしているのかをいつも見極めながら生きていく。これは終わりの時にあるキリストの生き様なんだと、このように私たちは今日教えられます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの傍らには常に十字架にかかって私たちのために死んでくださったイエス・キリストがおられます。このお方は常に私たちと片時も離れようとはしておられません。私たちの心の内に住んでいてくださいます。そして私たちのために常にあなたに弁護してくださいます。この世の終わりは近いかもしれません。私たちの終わりは確かに間近にあることは、これは確かです。そのようなことと関わりなく私たちには必ず終わりが来ます。でもその時には弁護者であるイエス・キリストは必ず弁護してくださいますと同時に、そのような方が私たちの救い主、弁護士でありますから、私たちはそのキリストの御教えに従って真実に忠実に偽りなく生きていくことができるように、私たち毎日毎日励ましてください。罪と戦い、罪を憎み、罪から離れるような、そのような残された人生を歩み続けることができるように私たちは励ましてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アメン。賛美歌を歌った後に聖餐式を